尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。いつもね、今日もボイシーの渋谷のオフィスで収録をしています。この渋谷の街ってね、本当に毎日毎日姿が変わるんですよね。で、工事してるところもめちゃくちゃあって、あれなんかバブルなんじゃないっていうぐらい、もう各地が工事現場だらけなんですよね。でその中で最近道玄坂ですごい話題になって、めちゃくちゃ人が並んでるところがあって、もうめちゃめちゃ癖が強いんですね。で、ちょっとそのお店の話をしたいなと思ってるんですけど、もう道玄坂っても夜の時もめちゃめちゃうるさいんですよ。ずんちゃんずんちゃん、ことさらうるさいバーができたんですけど、そのバーが名前が道玄坂教会って書いてあって、見るからにも教会にしか見えないんですよ。でもうめちゃくちゃ入り口もなんかかっこいい扉になってて、すごいレトロな感じなんですよね。で、まあ、いつか行ってみたいなと思ってたんですけど、この間ちょっと縁があったので中入ってみたんですよね。もうお酒が出てきて、バーでひたすら飲んでて、 DJ が中にいてズンズカズンズカやってるんですよね。あれなんかこう宗教法人から怒られないのかなと思いながら、めちゃくちゃ十字架の下で飲むっていう感じでした。でね、普通にこう結婚式のさ、チャペルみたいな感じになってて、両サイドにこう長い椅子が並んでてっていう感じになってて、なんかさ、いいんだけどいいのかなみたいな、なんかすごいとこついたなっていう感じがします。これうまくいっちゃったらね、そのうちなんかお寺のモチーフでなんかお坊さんたちと一緒に飲むみたいにやってるけど、ただのクラブみたいな。皆さんの街にはね、なんかこうこんなコンセプトですごい面白いっていうのがあったらね、ぜひコメント欄とかでも教えてもらいたいなと思います。さて、この番組は毎週ゲストを迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストは経済アナリストの馬淵麻里子さんです。ね、バズるアナリストみたいなワードになっていたりとか、まあ、YouTube とかでも活躍していて、こう結構ね、金融の世界ってアナリストとか投資の説明をする人とか、まあ、むちゃくちゃいるんですよね。もちろん金融って動いてるお金の額がすごいので、それなりにそこに参入する人もいるんですが、まあ、その中でこうすごいね、華やかな感じで、かつファンもすごく多い、こういう人たち、こういう人がね、何を考えてそこに入ってて、何がポイントなのかとか、ね、実際僕アナリストの人投資自分でやってんのかなとかね、まあ、その辺もちょっと気になっちゃいますけど、ぜひ聞いてみたいなと思ってます。で、こう大体アナリストとかそういう職業って学生の頃になっときたいと思う職業じゃないと思うんですよね。だからこそどういうターニングポイントがあってそういう仕事になってきたのかとか、ぜひお伺いしたいなと思っています。個人的には意外とめちゃくちゃテンション高かったりしてくれないかなとかね、思ったりしますけど、どんな感じか楽しみにしてておいてください。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008FM933 ABC ラジオ、尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。今回のゲストは経済アナリストの馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、お会いしたいなと思っていて、僕 YouTube で何個か見させてもらってて、
恥ずかしい、ありがとうございます。パカラパカラ
いや、それでなんか結構人気あるし、
いやいや、とんでもないです。
どう、しかもなんか研究所とかどういうことしてる人なんだろうとかも思ってたんで、ちょっとね、今日は楽しみにしてたんですけど、はい、ラジオとか結構やってるんですか？
あ、ラジオ今3本ぐらいやってます、
うん、すごいな。でも結構喋ってますね。
全然一緒にやってる方に助けられながらやってます、
うん、はい、全部こう経済系ですか？
全部経済系です。
なるほど、はい、なんかバラエティやりたいなとか思ったりしないですか？
バラエティの、ね、要素が全然ないのでボケられないし、うん、話題についていけないんですけど、う
んうん、僕それでも頑張ってますけどね。そう、一番初めのオープニング の、フリートークが一番大変なんですよ。
そうですよね、私も一緒です、うん、ラジオやってる時にフリートーク、うん、オープニング一番辛いですそれの予習をするっていう。
なるほ ど僕もね、日頃今日食べたこと話しようかなとかいろいろ考えながらやってますけど、さて、じっくり話をお伺いする前に、まず馬淵さんのプロフィールをご紹介します。馬淵麻里子さんは滋賀県のご出身です。京都大学大学院を修了後、法人の資産運用を担当するトレーダーとしてのキャリアをスタート。その後は金融メディアのシニアアナリストや、日本初の株式投資型クラウドファンディングサービスファンディの ECF アナリストとして活動される傍ら、 ウェブメディアでは半年間累計6000万 PV を稼ぎ、日本一バズるアナリストとも呼ばれています。さらには YouTube チャンネルの登録者は17万人、テレビやラジオでも多くのレギュラー番組にご出演中ですということで、うん、そっか、初めトレーダーなんですよね。
あ、そうです。初めアベノミクスが立ち上がった時期に、うん、トレーダー2年半。
あ、じゃあめちゃくちゃ上り調子の時にできたんですね。
そうなんですよ。
ひたすらロングできる時じゃないです
か。そこは運が良かったと思いますショートとかが苦手な性格なので、うん、ロングでうまく乗ることができたので、
もうひたすら買い買い買いで、
そうです、買い買いでやりながら、相場はすごい良かった時期でしたね。
でもトレーダーさんって 何のトレーダーやってたんですか。
日経平均と為替と、うん、あと、まあ証券会社にちょっと投資信託を買わせてもらったりとか、
はいはいはい、
法人全体の、まあ、運用をこう、うん、ポートフォリオを組みながらやっていくっていう。
あ、なるほど。じゃあそのデイリーでパンパン売り買い売り買いしていくっていう感じよりも、うん、資産をどこに置くかみたいな感じで
押すかっていうのと、うん、デイリーのトレードも毎日やってました。
あ、やってたんですね。
日経平均と。
あ、そうなんだ、
はい。
でもなんか僕が聞くとトレーダーさんってすごいメンタル必要で、
めちゃくちゃ必要ですよ、
うん、なんかこうやっぱり弱い人はなんかこうメンタル弱い人はもうできるだけトイレに近いところの席を分陣取るとか噂を聞きましたけど
いや、そうです、こもっちゃいますし、うん、メンタルもやられましたよ正直。
あ、そうなんですね、はい。それはどこでやられるんですか。その影響額の動かす金額にビビるんですか、それとも日頃上がったり下がったりするのにイライラしてくるとか、うん、そういう感じなんですか。
まず金額に最初ビビるんですよね、うん、次は自分が立てたシナリオ通りに自分が行動できない自分が嫌になってくるんですよ、
う
ん、あ、
こうなったら売る、こうなったら買うって決めてるのに動けない、
決めたことに対して動けない自分が、うんうんうん、自分ってこんな人間だったんだとか、うん、自分のダメなところをさらけ出されるんですよトレードって。
なるほどね。
で自分がどんどん嫌になってきて、うん、自分を責めるっていうので、うん、病んでいく人は結構多いですね。
おー、そうなったんですか。やっぱり
なりましたね。
なるんだ。
決めたことをやってきたはずなのに、うん、トレードになった瞬間できない自分を見て、こんなダメな人間だったの自分はって思うんですよ。
あ、そっか。いや僕も自分で一番初め FX から入って、はい、その後株をやったりとかしても、やっぱ自分のルールって全然守れないじゃないですか。
何なんですかね。
もう本当自分ってもうダメだなと思うんですよ。でそれで大体うまくいってる人のを見たら、大体自分で決めたルールを淡々とこなしてる人とかになっていたりとかして、 で僕スポーツやっててもめちゃめちゃ一喜一憂するんですよ、
うん、
そんななんか大谷翔平みたいにホームラン打っても淡々とグランド回るとかできないですもう初めからガッツポーズでもう回る頃には疲れるぐらいはしゃいでると思うんですよね、
うん、
でもうなんかああやって淡々とプレーができる人たちっていうのはやっぱ強いですよね。
でもね、もともと公認会計士の資格も取られて、うん、ビジネスもされているから、うん、淡々と物事を遂行する能力もともとお持ちなわけじゃないですか、
うん、僕はそれがなかなか難しかったから来たのもありますけど、
いやいや、なんでトレーダーってやっぱりちょっとそことはまた違った心境の状況になるっていうのが特殊なんですよね、うん、
なるほどね、うん、
勉強とかビジネスの現場で淡々とできる方であったとしても、うん、金融のあの中に入るとちょっと普通じゃなくなるっていうのが変わった世界です、う
ん、へトレーダーさんやってって言ったら、うん、一定僕の中でトレーダーさんってすごい稼いでるイメージがあるので、そこからわざわざ出ていくっていうのは、うん、なんか転職理由聞くのは面接みたいであれなんですけど、
ああ全然大丈夫
です。なんでこう出ようって思っちゃうんですか。みんな疲れるんですか。
疲れちゃいましたっていうのと、あと、まあ、法人のトップの方々とか、うん、私の適性を見た時に、うん、一番得意なのはリサーチ&レポート、うん、調査して外に発信する、
うん、
でポジションを持って、うん、そこを見極めてこうなんていうかな、ここでもう一段行くとかいう勝負師の感覚は、うん、ないねってはっきり言われたんですよう
んうん、うん、
なんでリサーチ&レポートの方が得意だから、うん、人生長いから、うん、こっちのアナリストの方に転職した方がいいよというふうに上から言われましたね。
それ肩たたき的じゃなく
て肩たたきだったのかな
でもそれ言ってくれるのでもありがたいですね。
いやそうですね、上の方々に恵まれてはいません、ね、うん、そういった意味でよかったです。
なるほど、うん、それで培っためちゃめちゃストレスのかかるトレードは今自分でもトレードしたりするんですか。
今はそれを知っているので長期スタンスですね、
うん、あ、もう一喜一憂しないように、
一喜一憂しないように、うん、だからその時はどれぐらい、うん、いついつまでにこれぐらいパフォーマンス出してほしいっていうニーズがあるわけじゃないですか、うんうんうん、でも今まあアナリストやりながらそこまでアクティブに当然立場的にできないっていうのがあるのと、うん、短期のきつさを知っているので、うん、まあ、長期で期限を決めずにやるというスタンスになってますね、う
ん、なるほどな。でもちょっと上がったら売りたくなるんですよね。
わかりますわかります、
本当に自分のちっちゃさを知るために株式投資をしてる気がする
そうですね、うん、自分の人間としての器の小さ、
もう本当そうですよ いやそんな中、はい、こういろいろねやりながら、そうやってこうシニアアナリストの総合研究所をやりながら、
はい、
で、ベンチャーでも働くと。
あ、そうです、今そうですね。
じゃあ大きく言うと二足わらじ
って。あ、二足のわらじです、はい、
でかつ YouTuber にもなっちゃったみたいな。
あ、それはそうですね、うん、はい、付属的に
自己紹介で YouTuber ですという時もあるんですか。
ないですけど、うん、YouTuber ですって紹介されることもあります。
あら、
うん、それは否定せず。
そうなんですね。で、まあ、そんなまぶしさんのことをより深く知るために10の質問をご用意しています、はい、こちらではですね、普段なかなか聞くことのできない自分との向き合い方、仕事観、信念などを垣間見たいなと思っています。特に考えずにですね、直感で答えていただければと思います、うん、はい、それでは行ってみましょう。まぶちまりこさんへの10の質問です。好きな言葉は。
バカで結構いずれ木が熟す。長いな。
なるほどね、いずれ木が熟すと
熟す、はい、
うん、嫌いな言葉は。
こうあるべき、
うん、朝起きて一番最初にすることは。
猫にチューします
お、うん、テンションが上がる瞬間って。
やっぱチームで目標達成した時ですかね。
うん、私意外とこれで落ち込みます。
専門性が足りないって言われた時ですね。
落ち込むわ。
そりゃそうだね、うん、
自分へのご褒美は。
瞑想とかヨガとかですね、
うん、子供の頃の夢は。
官僚です。
へえ。タイムマシーンに戻れるなら何歳に戻る。
16歳ぐらい、高校生ぐらい、
うん、絶対に妥協したくないことは。
質ですね。
ほう。一流と三流の違いは。
誰のために仕事をしているか、
うん、
自分のためにしているのが三流、
うん、
人のためが一流。
なるほど。いや、ありがとうございます。面白いな。
本当ですか。
いや、でもなんかめちゃめちゃストイックなのかなと思いきや、朝一番初めは僕株価チェックなのかなと思ったら猫に一番。
猫ですね。
なるほど。でもその好きな言葉面白いですね。バカで結構気が熟すって
ことです。うん、そうですね、うん、結構自分も失敗したことがあるので、うん、なんか完璧を求めすぎてたんですけど、
うん、
半分でいいから、半熟の状態でいいから、うん、どんどんアウトプットして、うん、みんなと共有するってことをしてると、うん、知識がどんどん増えていくっていう経験をしたんですよ、
うんうんうん、
でそれをまあ10年なりやってたら、うん、結構知識ってたまっていくので、
うんうんうん、
まあ、開き直るじゃないですけど、バカで結構、
うん、
で気が熟すところまでやりきるみたいな、う
ん、なんか何度も壁にぶつかって開き直った感があるワードですね。
あ、そうですか。そうですね。
そっか。いやね、それでなチームの目標を達成したのも嬉しいしっていうのは、うん、じゃあ結構頭の中で仕事好きなんですね。
仕事大好きです。
でも四六時中仕事してます。
そうです、18時間。お、大好き。
18時間。もうじゃあ寝る時間以外。
寝る時間以外はいい。そうですね、
すごいな。仕事のウエイトは何なんですか。その調査レポートが結構
多いんですか。あ、そうですね、調査レポート、うん、インプットがなければアウトプットがもう、うん、まあ質が落ちるので、
うん、
結構インプットを大事にしてます。
それはもう経済情報インプットなんですか。
そうなんですよ。
僕みたいに最近話題の YouTuber とか見たりとかしてないんですね、
うん、あんまりできてなくて、うん、だから完全に落ちてますね、そこが。エンタメ系とか、うんうんうんうん、最近のトレンドワードとかが落ちてて、でうん、それを一緒にラジオやってる方と共演するときに教えてもらうっていう、う
ん、あ、なるほどね。
はい、
僕とかはテニスとか好きなんで、最近錦織圭が復活したとかね、もうその辺だけでも
すごい幅広いですね。
あ、もう大好き。
素晴らしい、
うん、でも、うん、あと漫画めちゃくちゃ読むとかやっちゃうんで時間が全然ないんですけど、
インプットの時間ってね、再現ないですから、ね、
そう、再現ないんですよ ね。
なので、まあ、私もある程度幅広くですけど、うん、経済、うん、ちょっとスポーツぐらいまでで、うん、もうキャパいっぱいです。
確かに。戻りたい16歳、
うん、
何があったんですか。
私すごい受験ばっかりやってて、うん、そのいい大学に行くというその偏差値ピラミッドでこだわりすぎてたので、
うん、
二浪したんですよ。
へー。
でそれがあんまりこう、うんうん、意味がないとは言いませんけど、
うん、
早くやっぱ人生って前に進めた方が良かったんじゃないのかなって思ったことがあるので、
うん
う
ん
う
ん、
そういう意味合いでその時に戻って、
もう肩肘張らずに。
そうです、そうです。
もうすぐ YouTuber になりなさいと。
そうですね。社会に出たらいろんな可能性があるってこと知らなかったので、う
ん、分かんない。僕も関西いて、そんなのなんか一番稼いでる人はお医者さんっていう感じ。
あ、そうですね、特にそうですね。
コンサルとかメディアとかも全部東京じゃないですか、
うん、なかったので。
ないない。
そんな職種があるということすら知らなかったので、
うん、
何か資格を取った人じゃないとちょっと難しいんじゃないかとか、
うんうんうんうん、
それぐらいの感覚だったんですよ。
そうそう、もう大阪ですらそれですもんね。
そうなんですよ。
本当に東京と違うんだなと思うけど、
うん、
そっか。
なんで視野がちょっと狭かった ったので、
もっと何でもできるから、まず社会人になっちゃいなさいと。
そう、
それ今なら
結構良かったんじゃないのかなと思いますし、
確かに確かに、
おっしゃる通り東京って本当にいろんな職種があって、うん、可能性もあるので、うん、なんかね、あの人生を止めないっていうのも大事かなとは思いました。
しかも二浪してから大学に行ってるから
結構年を
もう卒業する頃には
30点まで27ぐらいだったので、うんうんうん、結構焦りましたね。
確かにね、うんうんうん、
なんであの厳しい就活を迎えということがあったので、うん、
はいはい、
なんかね、その若い時にいろいろこうあるべきだって思うのはいいんですけど、うんうん、意外と違う人生が待ってるよみたいなことは自分が経験したので思いますね、
うん、確かに。でもそんな昔の自分は、その今ね、こう何年も経った後で、うん、まさか YouTube で10万人以上の人が見てるとかって思ってたんですか？
全く思ってないですよ。全然違うイメージだったので、
うんうん、
はい、
その時はでも完了だったん
ですよ。完了ですね。
別になんか目の世の中に出てこうすごい発信したいってわけじゃなくて、社会を良くしたいみたいな、
うん、あ、そうです、本当純粋にそうで、うん、社会の枠組み作ったりとか、うん、そういったことができたら面白いなって思ってただ
け。金融庁に行きたかったんですか？
経産省です。
経産省なんですね、
はい、
経済を
前に進ませる省庁なんで、
うん、なるほど、うん、それはあれなんですか、大学に行ってた時に経産省は考えなかったんですか？
うん、あ、もちろん落ちたので。
あ、それも落ちたんですね。そ
う、夢破れてるんで、うん、民間に行きっていう流れなので。
なるほどね、はいはい、そっか。僕も大学、うん、中学受験してるんですよね、
はい、
で中学受験落ちて、で、うん、あの二次校と言われるところがあるんで、はい、そこの男子校に行って、で中高行ってんです、うん、一番初め僕紅葉っていう、
あ、はいはい、
まあ、とこ落ちて、滝川ってとこ言うんですけど、
はい、
それで大学受験もあの京大落ちて、で後期で阪大行ってっていう感じで、大体頑張っても第一志望受からないみたいな感じで思って生きてたんですよね。だったんで、その会計士も受ける時も、うん、あの一発じゃ受からないだろうなとか思ってたんで、うん、あの記念受験してみたらもう一問も分からなかったんですでだったんで、それで、あのそれで一回住んでたんで、次の年に受かったんでよかったですけど。
すごいですね、2年目で受かったんですか？
まあそうですね、1年ちょっと で、ね、いや、まあその時はあの本当にびっくりするぐらい勉強してたんで、ちょっとこのキャリアがね、いろいろこ
う、ね、
やりたいことをしたりとかしながらもやってきて、うんうん、今なってるの面白いですね。
そうですね。
でもこう転び転びって別に今ある状態っていうのは、うんうんうん、それなりにその経産省に行かなくてもよかったハッピーもあるんじゃないですか？
まあ、結局、うん、自分がこのシンクタンクっていう研究機関を作ったので、うんうん、もう自分で自分の居場所作っちゃったっていうのがゴールですね、
うん、
結局まあ夢破れたんですけど、うん、政府の方と仕事したいので、うん、政策提言できるような機関を自分で作り、うん、で理事のメンバー揃えて、うん、で8月とかに大きなカンファレンスも予定してるんですけど、うん、っていう感じなんで、結局ね、ちっちゃい時からやりたいことは何も変わってないんですよね。
おー、すげー、日本よく死にかかってる。
あ、そう微力ながら。
いやー、すげーなー。ということで、だいぶ聞きながら脱線してますけども、うん、以上10の質問でした。
笑いと同様の真ん中、 ABC ラジオ尾形健太郎の一人前ではおもろい萌え。
さて、続いてはこちらのコーナーです。マエル後輩ちゃんを救え。リスナーであるマエル後輩ちゃんの相談に対し、私たちがお答えしていくコーナーです。ね、経済アナリストの馬淵さんは普段なんかこう相談って受けることってよくやるんですか？
あ、結構そうですね、うん、聞かれることあります、質問ベースで、うん、まあ、日経平均どこまで行くんだとか、うん、
知るかと。
そうです、予想になりますけどね、うん、そういう話が多いですね。
なるほど。ではちょっと後輩ちゃんのお悩み相談読んでみたいと思います。リスナーネーム、チャミさん、ありがとうございます。私は大企業と呼ばれる会社で営業している女です。ここ数年、女ですってすごいですね、
うん
うん、読み返しちゃったここ数年、社内で女性の役員比率や管理職を増やすという話が出てくるのですが、現場で見ていても大きく変わっているようには思えません。それどころか、仕事の実力が近い場合にはどうしても男性社員ばかりが昇格しているように思うのです。この環境を変えるにはどうしたらいいでしょうか？そもそも変わることってあるのでしょうか？会社自体は嫌いではなく、むしろ感謝していることも多いのですが、今後キャリアアップを考えると、男女を本当に平等に扱ってくれる会社で働くのがいいような気もしています。まとまっておらず申し訳ないのですが、今私がどうするべきか、ご意見をいただけたら嬉しいです。
うん、難しいですけど。
難しい。
男女を本当に平等に扱ってくれてる会社っていうのが、うん、 本当に世の中にあるのかどうかっていうのも難しい話ですよね、
そうですね。でその平等と公平も違うじゃないですか。
そうですね、
でおそらくその受付みたいなのをして男女平等にしてやったら女性の前にすっごい並んでる可能性もあると思うし、うん、やっぱり医療の世界ではね、看護師さんでもやっぱり女性の方がやっぱ患者さんは嬉しいってことも多かったりするから、うん、結構ね会社自体もその自分の会社がぴったり平等にするのが一番平等かどうかも難しい
と、ここ難しいと思いますし、逆にね、うん、これ今その同じ実力だったら男性ばかりが昇格しているっていう お悩みでしたけど、うん、逆のケースも結構見ますけどね最近ね。
最近はねちょっと女性の役員比率を上げたくてで、うんうんうん、どちらかというと実力順じゃないんじゃないのみたいな不満も聞きますよね、
うん、そうなんですよね、なので、うん、結構ここは難しいところなんですけれども、うん、まあでも私としてはこの会社自体が嫌いじゃないっていうご意見がポイントかなと思うので、うんうん、ちょっと副業ができるかどうか分かりませんけど、ちょっと他の会社の風土を見てみるっていう意味合いで、うん、他の会社となんか接点を持ってみるというか、うんうん、それでちょっと比較してみるっていうのもいいかなと思うんです。いきなり
辞めるって、
そう、いきなり辞めるってリスク高いので、う
ん、しかも転職活動した先がそれをちゃんと満たしてくれるかなんか分かんないじゃないですか。
分かんないので、うんうん、ちょっとねあの最近いろんなところで、まあ、あの副業とかいろんな接点を持ってたりするので、うん、そういった形でリサーチしてみると、うん、逆に今の会社がよく見えたりとか、うんうんうん、他の会社ってもっとひどいんだなとかいろいろあると思うので、うん、なんかねいきなり何か行動を起こす前にいろいろやってみるっていうのありかなと思いますね。
そうですよね。なんかこう会社って全員が違う顔を持ってていいと思うんですよね、うん、はい、全部の会社に同じことを求めるのってやっぱ大変じゃないですか。そうですね、で給料が高いとこも低いとこもあるし、サービス自体がもう面白いとこもあれば、うん、面白くないけど給料高い会社とかもいろいろあるわけですよね、うん、そうした時に何よりもその男女を平等にすることに優先順位の高い会社もあれば、うん、それよりもこうとにかくサービスを作る数字を伸ばすことがあるところもあれば、はい、給料を上げるところもあるので、うん、もしこのチャミさんがどれぐらい男女平等にすることをより優先して職場を選びたいかにもよるかもしれないですよね。
そうですね、ご自身の基準感ですよね、
うんうん、だからそれでもただ一個思うのはこの環境を変えるにはっていう時に会社を変えるのってやっぱ難しいですよね。
これはまあ難しいと思いますね。脈々とある文化とか風土ってあるので、うん、うん、ここが最後の最後までやっぱり合わないっていう場合は変わるっていうのはありかと思いますけど。
そうですね。あとはそのなんだろう、男女平等っていうのが自分にとって本当に快適かもちょっと考えてもいいかもしれなくて、
そうですね、
僕女性の管理職の方とかちょっといろいろ話聞くと本当に平等なのがこんなにきついとは思わなかったっていう意見を言ってる方も、
うん、分かります。そうですね、
うん、聞いたことがあって、うん、でその女性 だから優しくしてもらえてたところがあったんだっていうのに気づいたっていう人の話も聞いたりとかもしてたので、なんかこうね今メディアとかをずっと見てると男女平等にしてない会社は悪で、うん、してる会社は正義だって言ってるけど、こう一人一人がハッピーになるっていうことはいろんな要素にでできていますよね、
う
ん、
そうですね、うん、必ずしもではないと私もここは思っていて、
うん
うん、なのでまあ、出産とか子供を育てるとかいうことにも関わってもちろん来ると思うんですけど、うん、ここはまあみんなでこう社会が支えていくっていう方向になっていってほしいと思うんですが、うん、やっぱり半年間なりやっぱりその体に負担があるのはどう考えても女性の方なので、うん、そういったことも含めてどこまで平等にしていくのかっていうすごい、うん、ここは難しさがあるなとは思います。ただやっぱりやりがいとか働きがいとかやりがいとかそういったところがこのあたりを補っていくのかなとも思ったりしてるんですよね。
うんうん、確かにね、うん、
だから今一度ちょっとその所属されている組織がどういうマインドの経営者の下でやられていて、うん、どういう風土なのかっていうのちょっと考えてみる必要があるかもしれない。
そうですね、うん、それでもう転職市場っていうのは今むちゃくちゃもう進んだので、うん、行きたいものはきっと探せば、うん、ちゃんと探せばあると思うんですよね。なんで、うん、好きだけど次行った会社も決して嫌いにならずに感謝する可能性もあると思うので。
そうですね、確かにね、新しい世界でもしかしたら自分の能力を最大限発揮できるかもしれないっていうことですね、う
ん、なんでぜひちょっとそっちもね僕は考えてもらったらいいかなって思いました、
はい、
ちょっと真面目なトークになってしまいましたね、 ということで、2人の結論としては、まあ、1個は転職してもいいんじゃないっていうのと、うん、まあ、あとは副業しながら他の会社を見てもいいんじゃないとか、な、 お互いの結論としては会社変えようはちょっと難しそうだよねっていう。
あ、そこは難しいと思います。本体を変えるのは難しいと思いますね、うんうんうん、
だって本体もね、大事にしてることいろいろある中でだから、うんうんうん、なかなかね、もうすぐ倒産するのにこれを大事にって言ってもなかなか目が行きにくいっていうのもありますから ね、うん、ね、ということで参考になったら幸いです。以上、迷える後輩ちゃんを救えのコーナーでした。まぶちさんには来週にもご出演していただきます。何かお知らせとかあったらよろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、今現在フジテレビライブニュースアルファに週2回ほど夜レギュラー出演していたり、うん、あと読売テレビ大阪のね、ウェイクアップにもレギュラー出演していますので、うん、ぜひぜひこちらチェックしてみてください、はい、あと、まあ、YouTube のチャンネルまぶちまりこの株式クラブもぜひよろしくお願いいたします。
僕も見てます。
ありがとうございます、
はい、ということで来週はまぶちさんの今までのターニングポイントについてお伺いします。ゲストは経済アナリストのまぶちまりこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
AM1008FM933 ABC ラジオ緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
ここで番組からのお知らせです。番組では皆さんからの質問や感想、喋ってみてほしいこと、お悩み相談などリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。道に迷えばおもろい方への番組公式ツイッターアットマークボイシーアンダーバー ABC の応募フォームか番組メールアドレスに投稿してください。メールアドレスは道アットマーク abc1008.com 道はアルファベットの小文字で MICHI です。ツイッターでもどんどん拡散待ってます。ハッシュタグ道に迷えばをつけて番組の感想を投稿して番組をどんどん盛り上げてください。さらにこの番組はラジオやラジコだけでなくボイシーや YouTube、ポッドキャストなどでもお聞きいただけます。過去の放送回もぜひお楽しみください。詳しい情報は道に迷えばおもろい方への番組ホームページをチェックしてください。
AM1008FM933 ABC ラジオ緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングの時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。今回のゲストはまぶちまりこさんでした。いやね、面白くてね、しかも結構その経済の話をすごいするかなと思ったんだけど、人間味のところがめちゃくちゃ面白いので、ちょっと来週のね深掘りがかなり楽しみです。ぜひ楽しみにしててください。最後に番組の個人スポンサーのご紹介です。この番組ではボイシーのチャンネルページから差し入れでサポートしていただくと、あなたのお名前を番組内で心を込めてご紹介します。さらにチャンネル概要欄にもお名前を掲載して PR いたします。今回のスポンサーはダラダラダラダラダン、生ゴミおじさんです。そしてもう一人、ダラダラダラダラダン、野菜がつなぐ人と人、ハーテッチファーム代表元さん、ありがとうございます。そして最後にダラダラダラダラダン、これ大変やな、記憶に残る旅を提供したい岡山市内にある東地庵本館別館の総主さん、はい、さらに一人入ってくださってます高橋さん、ありがとうございます。個人スポンサーをご希望の方は道に迷えばおもろい方へのノートに詳細を記載しているのでご確認ください。よろしくお願いします。いやー4名嬉しいな。ぜひ他の方もね、ちょっと聞いてたら応援してやろうと思ってくれたら嬉しいです。それでは緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。